おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1168回をお送りします。4月15日火曜日、7時52分です。実はちょっとテイク2ってやつで、なんて言えばいいんですかね。まあ出だしにとちったわけですよ。まあでもよく出だしなんて僕はいつもとちってるわけで、そんなの無視して撮ってるのに、今日に限ってなぜテイク2なんてやろうとしたのかと思っていて、まあ今のところよくわかっていないんだけれども、まあまあそんなことを言っていても仕方がありません。考えててもちょっと考えてたんですけどわからんなと思ったんで、まあとりあえず考えるのをやめまして、3ヶ月チャレンジ10期の CM をしたいんですけどね。それをしようとするとどうしても、本題に入ってしまうんですよ。結局これ3ヶ月チャレンジの話をしてるから、3ヶ月チャレンジとは何をしているのかってことを喋ると、それは本題になってしまうというね、ことがございまして、CM なのか本題なのかわかんないのは、これの差がみたいなところはあるんだけど、今特にそうだなと思いまして、しょうがないので本題に入りつつ折に触れて思い出せたら、告知を間に挟もうと思った次第で、それでやり直してるんですね。これが一つの理由か、半分ぐらいの理由だな。だからといって取り直す理由にはなってないような気がするんですけど、まあいいや。寂しすぎてレズ風俗に行きましたレっていうですね、永田カビさん、私の本の表紙も書いてくださったことのある方なんですが、本当に小さなコマで、要するにちょちょっと書きましたみたいな感じで、まあ、あの方はそういう、ある意味画風でもあるんですけど、中で、カウンセリング受けに行ってるんですよね。で、そのカウンセリング受けに行ってる中で、そんなのいいから抱きしめてくれって、まあ、要するにカウンセリングで言葉のやり取りですから、抱きしめはまずしないはずなんで、抱きしめるということをするとすれば、もうそれは相当野良中の野良で、なかなかやばい感じ。でも、よーく考えてみると、例のあれですよ、野の医者は笑うは沖縄の、ヒーリングとか、要するにスピリチュアルとか、まあ、自己啓発とかいろいろあるわけだけど、まあ、非正規の民間セクターなわけですよね。で、あそこでマッサージやってるけど、あれ同じじゃんっていう感じ。ハグはそれこそしてないけど、結局それは意味付けでしかないよなって感じもちょっとするようには私はなったんですよね。まあ私も絶対マッサージはできない状況におりますが、まあマッサージはできる気がしませんからね。それで何かが良くなる、体は良くなるかもしれないけど、とは思うんですよね。で、そんなのいいから抱きしめてくれ。あ、ここはな、もっと大事だなとは思ったんですよね。まあ、これはね、だからこの辺なんですよね。私が今やっている仕事の一つは3ヶ月チャレンジで、やっぱりですね、カウンセラーさんに丸投げすればいいはずなんですよ。向こうが専門家だ、正規だっておっしゃるならば。でも、そんなのいいから抱きしめてくれは多分二度と言ってないんですよね。まあ、あれが相手が正規だったとしてですね。だとするとそれは究極的にはですよ、そういうことを僕は言いたいわけじゃないけど、究極的にはそれは専門家の失敗だって思うんですよ。そんなのいいから抱きしめてくれはかなり本題に迫ってるのに、そこで相手がもう来るのをやめてしまってるというのはですね、私はやっぱりそれはまあ残念ながら十分ではなかったと。この言い方ね、過酷すぎると僕は思います。だからこそ自分のような活動はやっぱり意味があると、まあ思いたいというか思ってるというか、そういうことですよ。つまり、やっぱり利用者の側が少しリテラシーを、日本の場合はですね、心理臨床に関しましては上げていかないと、多分、転移性恋愛が、少なくとも恋愛でないにせよ、転移が起こりそうになってるところで中断してしまうというケース、そこをもう少し利用者が、まあこれね、そうであってはならないという論は、筋論としては正しいと思うんですよね。いや、それを患者側が意識しなきゃいけないのはダメでしょうっていうのは、僕もそう思います。けれども、実際には現状のままだと、 ここで途絶えるというケースは多々あるだろう。で、ここを果たして、利用者側が救い取ることに本当にどのぐらい意味があるのかと言われると、ちょっとそこは僕にもわかりませんが、これってあれなんですよね。昔スイミングスクールに帰ってた時のことなんだけど、僕はやっぱり幼稚園生だったから、まあ、まともにね、言われてる通りになんかできやしないわけですよ。そこで、やっぱり、ある程度気の利いた先生であり、かつ、やや短気な、要するに教えるってことについて、ある種の待てない人は、僕のことを抱えて、手はこうだみたいな感じで、私の手を掴んでぐるぐる回しちゃうわけですよね。でも、これって意味ないじゃないですか。それをされても、その時は形良くなるでしょうけど、すぐに元に戻りますわね、そりゃね。でもやっぱりね、私高校の頃、大学か、テニススクール通ってた時に、やっぱこれをやっちゃうコーチっていて、面白いなと思うんですよね。あ、で、なんか伝わるものもあるんですよ。手を掴まれて、いや、佐々木さん、サーブはこうだからって感じで、こう、もうこうみたいな感じで、手首とかも、もうなんかその先生の手によってひねられるんだけど、あ、そうなのねっていうのはなんか伝わるんで、これは無駄ではないんですよね。無駄ではないけど、やっぱり元に戻るわけですよ。で、ここにはね、もう一つの問題があって、正解がある幻想みたいな、テニスはありますよ。ある程度、相当程度。私ぐらい、すごい下手っぴだった場合、それでもね、やっぱり身体というものは全員違うし、体の形も全員違うし、手首の筋力というものも全員どころか、その瞬間ごとに違うんで、やっぱり正しいやり方はあっても、結局どっか自分流でやるしかないんですよ。僕、これは泳ぎで確信してるんですよね。泳ぎに正しい方はないんですよ。あるように思うでしょけれども、早く泳ぐっていうことだけが目的なら、それはありますよね、確実に。でも、ないんですよ。泳ぎ方なんて、千差万別で、そもそも泳げない方が溺れた時生き残ることもあり得るのが、だから正しい泳ぎ方って相当疑わしいんですよ。ですが、しゃあないですよね、それはね。しゃあないんだけど、それと似てるんですよね。カウンセリングに行って、ユーザー側が、カウンセラーをフォローしてどうするんだってのはあるんだけど、でも、現実にはですね、やっぱりああいうこう、寂しすぎて風俗、レズ風俗行ったわけですよね。で、私これについては、ノートに書いたことがあるんですよ。こう、風俗に、まあ、取られてるとは言わないが、結局でもこの人、風俗に行ってるよねっていう。で、これはですね、今思っても誤解を招く書き方なんですよね。私は、風俗に行ったのは、悪いことだとは思わないんですよ。で、そもそも何が言いたいかというとですね、風俗と心理現象が並んでしまった時に、どっちがいいと誰かに判定できるだろうかと、あそこでは考えて、無理だよな、どっちがいいっていうのは無理だよな、と僕が思ったんですよね。でも、あそこノートという番面に書いてしまうと、どうしたって心理臨床正規の方がいいに決まってる論にどっかでしなきゃいけないじゃないですか。という圧力が世の中にはあるよねってことを私は多分書いたつもりなんですけど、誤解されるっていう言い方なんですけど、僕は誤解されるのはずっといいことだと思うんですよね。何にも伝わってないなって気がしたんですよ。で、何にも伝わってないことを書くことによって実現して何になるんだろうと思って以来、ノートって書く日が僕はすごい失せているわけですね。まだここで喋ってる方がはるかにマシだと。誤解はされるかもしれないけど、少なくとも誤解はしてもらえる。多分誤解よりはマシなものが伝わっている。あれだと、なんかね、書くっていう行為はもっとこう正規に寄っていくんだなっていうのを実感して嫌になってきているわけですよね。書くことによって何かを伝えないということを実現してしまう。誤解を伝える方がずっといいっていう気持ちが残ったんですよ。誤解すら伝わらない。なんかもう何にも伝わらないじゃん、それじゃあっていう。まあ、何にも伝わらないのがすなわち誤解が伝わってるってことなのかもしれないけど、僕はもうそうは思えなくなってるんですよね。自分の感覚の問題なんだと思うんですよね、あれはね、結局。どうせ誤解は伝わるし、どうせ何も伝わらないってことも起こるし、それはどうやっても何がテーマでも同じことなんだけど、各この分野は、それがひどい。 で、私にとっては特にこう、全く都市空間感だけが、なんかもう拳を振り上げて原爆と戦おうみたいなノリになってるという、まあそれは大げさですけど、とにかく何かをしないためにそれをしましたっていうのは嫌だなと思ったってことですね。で、このレズ風俗に行きましたレポは、私はすごく、まあ、くまなく読んだぐらいなんですよ。別にくまなく読みましょうねって話じゃないですよ。僕はくまなく読んだってことね。僕は多分ここら辺で永田香美さんのファンになったから、本の、表紙も依頼してみたりしたわけですよ。そんなに飛ぶように売れたわけじゃなくて、申し訳なかったなとは思ってるんだけど、それはそれで、ビジネス書界はそういうもんだから、そこはそこでしょうがないなとも思ってるんですけど、まあ、いずれにしても、こう、なんて言えばいいんですかね。いい本だなと思ったんですよね。レズ風俗行きましたレポは。本当に。その結末からしてもいい本だったなと思ったわけですよ。なぜこうなってるのかは読めば大体わかるんだけど、それでもよくわからないところがいっぱいある。一つにはやっぱり、自己分析だからなんだなって思うんですよね。あれは、自分が言ってるんだから間違いはないんですけど、一切解釈が入ってこないんで、まあでも絵になってるということがね、何かを自分に可能にしていくんだと思うんですけど、絵に描けるってすごいことだと思うんですよね。だって絵描いてる間ずっとそのことを意識してなきゃなんないじゃないですか。それは厳しいと思うんですよ。そこを乗り越えてる凄さというものと、まあ、凄さというか、気力ですかね。というものと、でもなんかこう、抱きしめてほしいから、心理臨床が途絶えて、レズ風俗に行って抱きしめてもらいました。お母さんに、だと思うんですけどね。転移なんだけど、それがこう、東映同一化で終わっているというか、終わってるというのもおかしいんだけれども、それは悪いことみたいな言い方になっちゃってるからですね。転移が起きるんだよなと。で、対抗してますよね。抱きしめてほしいわけだから。子供に対抗している。昨日シンデレラは階段を転がるように、降りていくわけで、階段を転がるように子供に戻っていくわけで、で、お母さんに抱きしめてほしい。まあ、ビヨンは言いましたね。断片的なところしか、みんなが引用するところだけを僕は孫引きするんだけど、あれですよ。だからこういうことを学者はしてはいけないことになってるけど、学者だってすると思うんだけど、僕学者なら絶対するよ。ですね、クラインは対抗させてはいけないという。まあ、クラインやっぱりストイックですよね。クラインは対抗させてはいけないという。対抗するに決まってるじゃないですか。そんなことクラインだって知ってると思うんですよ。ウィニコットは対抗させる必要があるという。私は、ビヨンはね、私は対抗を、患者は対抗すると言おうって言ったっていうね。まあ、対抗しますよね。ただ対抗すると言ってるだけじゃ一番しょうもない感じがするんだけど、ビヨンのすごいところは読んでると、しょうもないことをずっと言ってやってるように見えて、一番すごそうなことをやってるっていうところが彼のすごさだなって思うんですよね。まあ、カウンセラーはというよりは人間というのは核ありたいものだと僕は思うんですけどね。なんかこう、昔このポッドキャストで自分は100円ショップのプラスチック製品でありたいと思ってたんですけど、この感覚が保持さえできていればなっていう、空気のような存在でいたいっていう表現もあるんだけど、なんか空気って結構大事じゃないですか。なんかね、大事じゃないように生きていきたいって思うんですよね。生きていきたいというか、ただずーっとそうでありたいみたいな感じなんですよね。道って偉いなって思うじゃないですか。道路。こんなに役に立つものもないんだけど、写真に撮ろうと絵に描こうと、こんなに映えないものもないですよね。なんか、こういうものであるのが一番いいんだけど、壁とかね、屋根とか、大体そうなんですよね。こう、なんかね、進歩がない。進歩とか変化とかがほとんど見受けられない。することはすると思うんですよ。サオダケはなぜ潰れないのかっていうのが大ヒットしましたね。サオダケってやっぱり未だにあるじゃないですか。で、さほどの進歩は見られませんよね。いくらかは見られるでしょうけど、竹じゃないしね。でもまあ、それでいいんですよね。ティッシュペーパーとかも本当ないとみんなすごい困るのに、 普段は全く試みようとしないですよね。まあまあ、こういう感じですよね。顧みるかな。
ああ。
で、転移なんですよ。私がずっと考えてるのは。フロイトっていうのは本当にすごいなと時々やっぱり思い知らされるんだけど、彼は転移性神経症を治すことが、まあ言ってみれば、心理臨床の目指すところであるみたいな。つまり、ここにクライアントがいらっしゃる。何でもいいから抱きしめてくれという神経症がそこに現れる。だって、彼女は、着ぐるみになっても人と抱きしめてほしいって思って、レジ打ちやってても、一客に抱きしめてほしいって。そんなことできないじゃないですか。そうでなくてもセクハラということが厳しくなってるこの時代に、女性の店員をいきなりハグするということに、大変なリスクを冒してまで、そんなことできないじゃないですか。でも、この人に抱きしめられるということが、物理的に狙う、その人が望むといかに難しいことになってしまうかという、私もあれは学生時代に、彼女を作ってすぐホテルに行きたかったから、なぜホテルに行きたかったのかは当時さっぱり、今で思うとさっぱり分かってなかったわけですよね、僕は。セックスしたくなかったんだから、何をお前はしたかったんだって感じなんだけど、まあ神経症とはそういうものなんですよ。重度になると、神経症水準も精神病水準もあったもんじゃないなって思うんですよね。もう完全に現実検討が怪しくなるレベルまで神経症が進んでいくんですよね。それはよくわかるんですよ。だからレジ打ちやってて、目の前に買ってきてくれるおじさんにハグされたいと思ってしまうわけですが、まあされたらされたで全然違う反応になるんじゃないのかなと思わなくはないんですけどね。ここで、とにかくそれを寂しいとしか表現できないと。まあ私、どっかで、X かな ?X に投稿しましたけど、ブキタ君は、僕の心、胸には穴が開いていてっていうのが、リアルに穴が開いちゃっていて、まあ、あれは象徴透過物だと思いますけれども、もうリアルに穴が開いてしまっていて、風が吹いてるわけですよ。それを見せると途端に風が吹き出すという、服を着てる間は風吹いてなかったのにね、風が具体象徴になってるわけだけど、心の隙間って言うじゃないですか。もちろんそれはメタファーなんですけど、でもこの番組で喋ったことあると思いますが、あのメタファーそっくりの実話が、実話ですから、多分、松木邦洋さんが書いていて、私の胸の中には女性器が入っていて、その女性器は人からもう見えてしまうんで、夏でも暑い服を着てコートで隠していないと、みんなに白い目で見られて困るんですよっていう、これは精神病の方ですね。で、これは胸に女性器があって、それが上がってくる人に見られるっていうのはですね、心の中に、女性への性欲があって、それが人にバレてはまずいって、こう言えば普通じゃないですか。誰にでも通りますよね。これを具体水準で喋ると、途端に意味がわからなくなりますよね。でも具体水準ということは、それだけ切迫してるってことだから、やっぱりその切迫感は、象徴的な言葉を使ったのでは伝わらなくなるわけですよ。だから、レズ風俗に行きましたレポの人も、もう具体水準へ具体水準と、彼女が欲してるのは情緒的な分かち合いみたいなものなんだけど、そんなことを言っててもダメなわけですよ。だからカウンセリングに行っても何にもされている気がしなくて、具体的に抱きしめられなければ、ダメだと言ってるわけですよね。それは、思考がやっぱり思考が思考の形をなせなくなってきている、具体水準に大きくこうシフトしてきているわけですね。まあ寂しさがあまりにもひどいから、寂しさがあまりにもひどくなってくると、もはや寂しいという言葉には何の意味もなくて、もう一段と進んだ言葉が必要になるはずなんですよね。それは寂しいということの本質をついているはずですよね。つまり例えばあれもどこかにあったな。私は透明人間だっていう妄想にとらわれてる。人からは見えていないというね。すべての人から無視されている。だって自分は見えないわけだからって。これは寂しさをやっぱり一段と先へ進めている水準だと思うんですよね。それが精神病なのか重度の神経症なのかっていうのは一旦置いといて、3ヶ月チャレンジでは一旦置いとくわけですよ。で、フロイトは精神分析家だから、その神経症をここに持ってこさせるんだっていう、何かの禅の話にあったじゃないですか。 私は生まれつき短気で、この短気を何とかしてほしいって言って、あの坊さんのところに行くと、その短気をここに出してみろって坊さんに言われて、いや、今は短気はないからって言ったら、いや、それだったら生まれつき持ってるわけじゃないんだと。お父さんとお母さんのこと悪く言うのはやめようねっていう、そういう、まあ、トンチみたいな、話なんだけど、あれは、つまり、フロイトはあれを字でやってるわけですよね。そういう説教をするんじゃなくて、本当にここに持ってこさせるわけですよ。持ってくるまでは、もうとにかく、来てもらって、夢の話でも何でもいいから、濃い話を濃い人間関係の中で週に5回会うわけですから、週に5回会って、自分の中の一番人に言ってないことや、夢での話をことごとくフロイトにはするってことをやっているうちに、神経症がフロイトにの目の前で現れてくるわけですよね。それが転移神経症で、この転移神経症を精神分析で治療してあげれば、その人は神経症というものを扱いながら日常の世界でも生きていくことができるっていう、なかなか立派な理屈なんですよ。でも私は精神分析やってるわけじゃないから、この通りの、そもそもこの通りの出来事が本当に起こるのかよっていうのもあるんで、まあつまり何をやっていたかというと、同じようにはできないが、しかしこういう話を繰り返し繰り返しやっていれば、そういうことが自然と起きるかもしれないじゃないですか。で、私がそのままそしらぬふりをしてやり過ごしていればですね、知ってはいるってことなんですよ。転移があるということは知ってます。神経症があるということは皆さんノイローゼですから知ってますよね。みんなが知ってることですよね。転移があるということを知って、ノイローゼがあるということを知って、転移神経症というものがあることも知って、つまり、転移っていうのは具体的にカウンセリングルームで人工的に作り出された神経症ですから。とはいえ、神経症であることに違いはない。話が分かりにくいという方のためにですね、私は人に会うのが怖いんですって言っておきながら、なぜかその人カウンセリングにはひょうひょうと会いに来ちゃってるじゃないですか。お前人に会いに来るのが怖い。人が怖いのはどこ行ったって話なんで、これはさっきの短気が生まれつきでって話とよく似てるんですよね。で、対人恐怖症なんですよと言いながら、フロイトのところにはなんか平気で来て、結構いろいろなことを喋ると。その状態では治療は始められないわけですよね、ある意味。だけれども、フロイトがいつの間にか怖くなってくる。いろいろ喋ってるうちにですね、これが転移神経症ですよね。あの人の対人恐怖症みたいなものが、ちゃんとカウンセリングルームでも、だから何かにつけてキャンセルをするようになるとか、この辺に、この、いわゆる心理臨床のややこしさがあるんですよね。対人恐怖症そのものを全然見せもしない対人恐怖症は治せないけど、一旦その人が対人恐怖症を本当に発症し始めると、カウンセリングに来ること自体ができなくなるわけですよ。これを取り扱うことによって、だからキャンセルとかドタキャンはものすごく重要な意味を持つんですよ。精神分析ではですね。実際に対人恐怖症というものがついに対フロイトにも発症したと。ここに来て初めて、それをまあダイレクトに取り扱うことができるようになるというロジックなんだけど、となるとその時にはほら中断しちゃうわけですよね。だからそんなのいいから抱きしめてくれが発症したら、あの人の場合は切実なんで発症が早いわけですよ。ハグしてほしいっていうのが全ての人に適用されるから、当然カウンセラーには適用されるわけですよね。ここに持ってきなさいが、ここに持ってこられてるんだけど、その時ハグしてくれないから、あ、もういいやってことで来なくなるっていう、これを引き起こさないようにするために、そもそもこの知識が事前に入ってることが大事なんですよ。少なくとも専門家の方には。でも私は専門家の方だけに入っていても、実際には中断が大きい。しかも私は現状のこの国では残念ながらそれはすごく頻繁に起きる気がするので、いろいろ事情がありまして、その辺の事情を書いてるのが山崎隆明さんが例えば書いていて、戸和田海人さんも例えば書いてるわけですけど、精神分析の歩き方はまさにその辺の事情をこと細かく書いてくれている本なんですよ。何度も喋ってますけどね、このことはね。で、私はそうは言ってもそれを画面越しに取り扱うって言ったって、変異神経症だとか言ったってダメだと思うんで、変異神経症についてお互い知っておくということをとっていて、そしてそれが起きたとしても、 今まさに起きているからさあ取り扱いましょうみたいな、急に転移解釈開始しますみたいなわけには、わけをやったとしても何かのそれはままごとみたいになっちゃうから、そこを意識しながら頑張って、なんていうのかな、頑張って普通の関係を続けていくと、結果として結果として相互に取り扱ったり取り扱わなかったりするということが断続的に発生するのではなかろうかという、まあなかろうかではなくて起きてほしいなみたいな感じなんですけどね、どっちかというと起きてほしいなって思っているわけですよ。なんか起き、それらしきことが起きたり起きなかったりする中で、これがあれなんではないだろうかっていうことに思い当たっていく。それは私が思い当たってもいいし、利用者さんが思い当たってもいい、参加者さんが思い当たってもいいんですよ。これと現実に行っていることがリンクしていく。まあそれを僕は経リンクのようなものと言いたいわけですけれどもね。とにかくリンクしていく。リンクを壊すってことをしなければいいんだって思うんですよね。リンクしていくということは、出来事に対しての抽象化、象徴化が進行するはずなんで。だって物事っていうのは似ることはあっても同じことは絶対ないわけですからね。だから似ているっていうのは記憶の産物じゃないですか。一期一会ですからね、この世の中は。改善って言ったって、全く同じことを改善することはできないわけですから。あくまでも似たもの同士でしかないわけですから。だから、似てないっていう主張が、そこに具体象徴ってことが出てくるわけですよ。他の人は寂しいとか言ってるけど、私のはそうじゃないんだと。レズ風俗に行ってハグしてもらわなければならないんだって言ってるわけですよね。これは他のものとは違うんだってことですよね。それが具体象徴というものの持つ重みですよね、ある種の。女性性器が胸に上がってくることは、胸が性欲でいっぱいになるなどというレベルのこととは違うんですよ。わかんないけど、私には。それは。わかんないんだけど。そしてそれがバレるということの恐ろしさは、いや、頭の中がセックスのことでいっぱいでさ、みたいなレベルではないっていうことなんですよ。それがバレた時の恐ろしさは、現代の日本でも逮捕されるんではないかと、そして人生少なくとも破滅するんではないかという恐怖なんですよ。だから分かち合えないわけですよ。それを分かち合う人が心理臨床家なんだと思うんですよね。で、この転移神経症、最近読んだ本では転移精神病って言葉もあるということを知ったんですが、それはちょっとやっぱりなかなか素人水準では厳しい世界だとは思うんですけどね。でもそんなことを言ったって、重度の神経症と精神病を分けてみたところで、それは分かれますけど、現実検討って意味で、確かに、永田上さんのあれは、やっぱり神経症水準であると思うんですよね。だって着ぐるみを着てハグされようっていうのは、現実についての検討がちゃんとついてるし、しかも、着ぐるみだからハグできるっていうこともちゃんと分かってるじゃないですか。ここはやっぱり、寂しさで胸に本当に穴が開いて、そこに冷風が本当に吹き荒れてしまっている植木田くんの水準とは少し違うと思うんです、ね。あそこまで行くと、やっぱりホラー漫画のネタみたいになってしまってるわけですよ。だからあれを書いている、ちょっと名前忘れた、なんとかかなこさん。あの人はこの水準のことがやっぱり描写したい動機を持っていらっしゃるんだなと思って、やっぱり僕は植木田くんはほぼ全巻読んだわけですよね。やっぱ読みたくなりますよね、うん。読めば何かが改善できるというような話では全くないけれども、全くないけれども、読みたくはなりますよね。女の子がめちゃくちゃ太ってるうちに、幼虫になっちゃって、そしてさなぎになって出てきたら美しくなるんだけど、美しくなると武器田くんとうまくいかなくなるという、このストーリーはめちゃくちゃ臨床に出てくるような話そのものだなって思うんですよね。本当に。直してないけども、あの話の中では。犬木かな子かな、あの人の話は僕はどれも非常に好きです。絵も僕はホラーという割にはなかなかコミカルでいいと思うんですよ。まあ、不気味っちゃ不気味ですけど、女の子が幼虫になったりしてるんで。でもまあ、うん、そういうもんですよね。グロテスクってのはそういうことですからね。やっぱりこう、話がちょっと脱線してますけど、グロテスクってのは、あれです。病理構造体にはよく出てくるんですよ。ローゼンフェルドの世界ですよね。総的防衛 つまりギャング団になってみたり、そそのかされてる世界なんですよ。暴走族になってみたり、もうちょっと女スパイとかになる。女性がこの、なんつうのかな、総敵防衛と病理構造体で、割とこう、シンプルに言っているケースでは、真っ黒い服を、ピチピチの真っ黒い服着てるとかね、そういう夢を見てるわけですよ。そして何だっけ、自分の夫の元ガールフレンドのところに行って、鞭で打つとかね、至って分かりやすいなって感じもしなくはないんだけど、ここには長寿画的なものがあるわけです。罰してるわけですよね、ある意味。でも罰されてるのは実は自分自身なんですけれども、でも総的に破壊していくって感じなわけですよ。非常に分かりいいな、この世界のことは、とは思うんですけれども、もう分かり良ければそれを、じゃあ、なんていうんですかね、治療するにはどうしたらいいかって、それはまた全然別の話で、全然話が分かりよくはならない。だって、カウンセラーだって処罰の対象にすぐなりますからね、そういう場合は。で、カウンセラーを処罰するのは簡単で、もうやめます。もう二度と来ません。さようならって。こうして治療は失敗するわけですよ。そして、困るのは残念ながら利用者さんなんだから、私はやっぱりこの3ヶ月チャレンジというものプラスアルファを10期から用意したいんだけど、ここでなんとかこう心理臨床を利用するという、まあ、この中には非正規が入ってても全然僕はいいと思うんですよね。今では私だってどっちかというと正規には助けられなかったとは言いませんが、やっぱりグッドバイブスに私は大いに預かるところがあって、これで私はもう言ってみれば、最近は J 松崎さんのどちらかというと、なんていうのかな、決め台詞みたいになってますけど、行動によって価値は上下しないっていうのを手に入れた感じがあるんですよ。私は自分の人生なり、やることなり、ビジネスを、例の PDCA によって改善しようという気はない。仮説も立てない。いきなりやっちゃうっていう、いきなりやっちゃうっていうより、これもやっぱりだから、倉園慶三さんなんですよね。あれですよ。カーラースですよ。カーラースなぜ泣くのをひたすら歌わされたあの話。私はやっぱりああいう話をいい話だなと思ってあっさり捨ててしまうという方が、残念ながらなかなか、ああいうのをやっぱり、僕だって結局、頭で理解してるだけなんだけど、こう、ただ歌うんだ。だけど人はそれができないんだっていうこと。彼はだから500回も1000回もこのフレーズだけ歌わされてるうちに、ただ歌うって、なんかすごいやっぱりああいう話って響くなぁと思うんですよね。弓と禅を猛烈に思い出したんですよ。だから私弓と禅をグッドバイブスにつなげるって本を書こうとして頓挫したんだけど、大体私にやっぱりその種の体験が足りなさすぎるんですよね。僕には明快にあるのは2つじゃないんですよ。1つは散々パラ言ってる幼少期の頃に頭が真っ白になるまで泳いでいたあの体験なんですよね。もう一つはタスクシュートでちょいちょい得た体験なんですよ。やっぱり何ちゅうのかな、1万時間の法則みたいなもんですよね。そういう言い方をすると何かの訓練みたいなんだけど、訓練の手は取ってるんだけど、あの弓と禅がそうじゃないですか。あの的を狙っちゃダメだと、上手くなろうとしちゃダメだと、そもそも目的持って弓引くなと、繰り返しそれしか言ってないですよね。で、そもそもそういうことを考えるのやめろと。で、尋ねるなと。質問もやめろと。とにかく稽古しろと。この訓練のようでいて、実は全然訓練じゃないと。だけど、あれを習ったのは、オリゲル・ヘイゲンさん。ちょっと名前これも忘れたんですけど、何しろあの人は関東学者みたいな人なんで、いや、その目的と意図を持って弓を引くんだみたいなことを言って、一回波紋に遭うんですよね。だけれども、やっぱり、彼が体得した話っていうのは、そうなんですよね。つくづくそうだなって思うような話なんですよ。まあ、カーラースの話と全く同じ話をしてますね。で、何回なのかわかんないですけど、1万回とかなのかもしれないですよね。はい、続けてって言ったと。言われたことがあると。この、だから、続けるのと、そうでないのには、明快な差があるわけですよ。違いっていうのかな。で、弓の師範も言ってましたけど、赤ちゃんはちゃんと弓が引けると。習ったことがないのに。でもあなたはできないと。習ってるせいだと。そういうような言い方ですよね。うまくは言えないんだけども、そういうもんなんだと。そういう話ですよね。 私、あの話も非常に好きなんですけど、今回は脱線し続けてますね、このポッドキャストは。でも僕が言ってることって結局同じ話なんですよね。僕はよく十分分かってないから、ぐじゃぐじゃ言ってるだけなんで。あれですよ、雲は巣を張ると。巣を張ってる目的は知らないし、その後何が起きるのかも知らないし、おそらく雲の場合、あの脳みその量の乏しさからすると、自分が蜘蛛の巣張ってるなんて知らないですよね。しかしそこにハエが入ってきて、蜘蛛はちゃんとそれによって食事にありつくことができると。全部無意識ですよね。人間の言葉で言えば確実に全部無意識ですよね。で、私はやっぱり、まあ、倉田の恵蔵さんもグッドバイブスで合宿とかすると、自然を見るっていうことをやるわけです。ひたすら自然を見るみたいな、そういうワークをされてたんですよね。あれは本当に正しいと思うんですよ。私たちは意識の方が無意識よりも物が理解できていて、自分をいい方向に導いてくれるとでも思ってるんですけれども、それはそれで別にいいんでしょうけど、明らかにこう世界ってものを見てると、これら全部無意識に動いてるわけですから、自分の無意識を信用する方が自分の自意識なんぞを信用するよりよっぽどいいだと思うんですけれども、なかなかこれは言ったって通らない上に、自分だって十分これがやれてるとは思えない。ただ、まあ、せいぜいできることは、私はタスクシュート協会の理事でもあるから、せいぜいできることは、記録に残ったことは、どこか絶対無意識の意図というものが、無意識の意図って変なんだけど、反映されていて、これがどれほどまずくなっているように見えても、これこそが正解なんですよね。蜘蛛は巣を張ってなければ、すぐ飢え死にしちゃうわけですから。で、巣を張ってるのなんて多分認識すらできてないんで。私だって絶対巣を張ってるんですよ。全く気づいてないんですよ、そのことには。この結果によって起きたことを否定しちゃダメだと思うんですよ。いかなる意味でもダメだろうと思うんですよね。だから、これも倉園慶三さんにあるセミナーで言われたんですけど、今日は一人しか来ませんでしたねって言った時に、さきさん一人が最も良かったんですよ、きっと。って言った。やっぱりこれが、かなり彼の場合は、そこに近づけている瞬間が、時間として多いなとは僕は思ったんですよね。10人呼んで1人だと、9人来なかったって感情を持っちゃうんだけど、これが意識が持つ感覚なんですよね。無意識には全然違う意図があるっていう、それは自分らでは気づくことはないけれど、でもそれは、多分私たちを最もいい結果、この現実のにあり得る中では、おそらくベストに近い状態に、私たちを、こう、なんつうんですか、デザインしてくれている。しかし、そのデザインに僕らは、自ら気づくのはほぼ無理だっていう、これが残念だと、人間意識というのは思うようになぜかできている、この不思議さがあるんですよ。多分それはものすごく不思議なことなんですよ。自分の心臓が動いてるのは残念だと思ってるのに限りなく近いんですよ。心臓止まればいいのにぐらいに思ってるんだけど、止まったら止まったでめちゃくちゃ騒ぎ出すんですよ。でもしょうがないんですよね。なぜならば人間という生き物はそういうふうになってるんで、無意識の働きを残念があるようにできてるんで。だから改善するとか人工的にうまくやるというのがとんでもなくいいことのように思うんだけど、多分それはとんでもなく悪いことがそこに含まれているんだろうなと。だからせめてそれを、それがあまりにも自分の生活なりライフを脅かすようになったら、それが神経症ということから始まると思うんですけど、なんとかそれを無意識の力を借りてと言いますか。要するに自意識というものでそれをなんとかするのをやめようと。特に筆頭が、まあちょっと前に大流行りした、今時そんなに流行ってないからもういいかなと思うんですけど、あれですよ。PDCA 的な思考。あれを止めようと。だから僕は、3ヶ月チャレンジのセッションで、とにかく黙る。黙れてないと思うんですよね。多分僕とやってる人はみんな、いやいや、お前言ってることとやってること全然違うやんって思われてると思うんですけど、これもまた、あれなんですよ。無意識のなせる技だと僕は思って感受することにしてるんですよ。ウィニコットもよく言ってたんですよね。何にもしないみたいなことを言いながら、ウィニコットってやたら論争しちゃうんですよね。すぐこう、やり合う。すぐディスカッションする。言ってることとやってることっていうのは一致できるようにはできてないんですよね。北村治さんがこの辺得意技ですよね。人の話を聞けと言って、人の話を聞いてる途中に寝てしまうのが私たちだっていう。でも寝るってのはなんかその意図があると思うんですけどね、僕はね。 眠くもないのに寝てしまうのは変異だと思うんですよ。お前に私の話を聞かせてはやらないよって言われてる気がするんですよね。だから私は十分寝るんですよ。最近はもう二度寝してても10時間ぐらい寝るんです。眠気は全部飛ばしておかないと。これがある種のやっぱり精神分析家がする訓練の一種だと思うんですよ。自分の側はなるべく持ち込まない。持ち込まれてるものを吟味しなきゃいけないから、そこのところだけは科学的にやりたいなとは多少は思う。無理ですけどね。だから喉を乾かさない、お腹空かせない、眠気を飛ばしておく。そうすれば、にもかかわらずトイレに行きたくなる、にもかかわらず物が食べたくなる、そして寝てしまう。これが起きたということは、たとえ画面越しであったとしても、そこに転移的なものがすごく強く働いていて、どんなにその人が必死に佐々木さんは話聞いてくださいと言いながら、私には聞かせたくない話がある。気がつくと私は寝ているとか、意識が飛んでるということが起きて、聞かれては困る話をその方はされている。そういう時に私は、ここを乗り越えて話を聞きたいと思うだろうかと自分に問うと。その話の中身がどうであるというような話じゃないんですよ。その中身を問い始めたら、いや、それは別にどうってことないじゃんっていう、この意識的な判断が起こるんですよ。大事なのは、この話はできないなと。しょうもない話であればあるほど、そこには大きな意味があるじゃないですか。しょうもない話なのに、その人は無意識には人に話を聞かせられないと思っていれば、寂しくもなるじゃないですか。だって一番大事なことは誰も分かってくれない。自分透明人間だっていう妄想とそっくりですよね、これは。一番大事なことは、私は誰とも分かち合えないっていう意味になりますよね、これは。わざわざお金を運万円払って、話を聞いてくださいということになっていて、セッションでさああなたの話を聞きましょうって言ったら、無意識が手を回して私を眠らせてしまうと。これは寂しいですよね。このまま世の中に出ていっても、その人は、その人にとって大事な話は誰も聞いてくれないっていう結果を迎えていくわけですよ。これを取り扱うということが、しかし、サンチャレは複雑ですね。ダイレクトでは無理だと。したがって、これを取り扱わない風を装いながらというか、取り扱うぞという意思は持たないままに、無意識の力でを借りてお互いの、お互いが転移というものがあります。転移性恋愛、転移性神経症、転移性精神病すらあるということを知ってます。そして無意識という力がここにうごめいています。意識できていない、否定するかもしれない。でもうごめいてはいるんですっていうことを、どっかでインストールをお互いにしておけば、そいつらが勝手に作動してくれて、私が分析家ではない、知ってますよね、言ってますもん。正規ではない、これも知ってますよね、言ってますもん。これは心理現象ではない。という網をくぐり抜けて、無意識がうまいことをやってくれることを強く祈っているのが3ヶ月チャレンジです。10期よろしくということです。